インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今回はですね、東京高円寺にあるライブバームーンストンプの店長島崎康弘さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。ヤスさん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ね、何回もねこのコーナー出てもらってるんですが、改めましてどこら辺にある箱なのかちょっと教えてもらおうかなと思いますが。
はい、高円寺の、北口巡業商店街の突き当たりにあります。地下に、ありますね、はい。
これどうですか最近高円寺は。
そうですね、まあ、インバウンドのお客さんもね、中にはちょいちょい出てきたかなって感じですかね。
はい、春になるとこのムーンストンプに来られる方の客層だったりとか雰囲気とかっていうのは変わるものなんですか。
いや、特に高円寺は変わりないですね。
あ、そう、高円寺は高円寺、
はい、うん、
はい、
でもなんか独特よね、やっぱり高円寺はね。
そうですね、
駅前のロータリーとか見てると、
はいはい、
昔ながらのお店がこう閉まっちゃって、
はい、
うん、なんか大手のチェーン店が軒並みみたいな感じになってきたね。
そうですね、もうどんどんどんどん定食屋さんもね、ついこの間ちょっとなくなっちゃったりとかもあったんで。
あら、それは寂しいですね、はい、
うん、
こう老舗歴史のあるお店がいっぱいあるからこそこの高円寺っていう感じでね。
そうそうそう、なんかそういうね、イメージがあったんだけど ね、私が子供の頃に通ってた定食屋さんとか喫茶店とかほぼほぼなくなっちゃったもんな。
そうですね、
はい、寂しいですよね。
うん、
行ったことないけどごめんなさい、いや行きたいなって思ってるんですよ、
うん、
行こうかなとも思ってるし。
人気あるんですよ高円寺
って。知ってる、すごい見るもんテレビで月曜から夜更かしとかいつもそこでインタビューやるこの前ドラマでも見た。
あ、
そう、あ、ここがそうな純情商店街って書いてあって、
あ、
もう行った気持ちになって
ムーンストンプ映ってなかった、
分かんなかった行きたいなって、もうどこよりもそこを優先していこうと思います、
はい、ぜひぜひもう そのさっきの話でいくとね、もう私が子供の頃から行っててまだ残ってるっていうところはもうニューバーグぐらいかな。
あ、そうですね、確かにそうかもしれないですね、う
ん、何、
はい、
ハンバーグ屋さん。
あ、へー、美味しい。
美味しいですね、あのちょっとね独特な感じよね
そうですね、美味しいのかな分かんない
です笑ってる、どういうこと独特でお店の雰囲気、
雰囲気っていうかね、
お店の方、
いや
味ですね、味が独特ですね、
うん、そう、あのね、昔はねハンバーグを2枚、2枚ついて鉄板に、うん、あのパスタと、うん、なんかこうミックスベジタブルとかがついて、ライス味噌汁がついて500円だったの。
安い、
安いでしょ、
うん、
今だって多分最近ちょっと行けてないけどもう700、800円ぐらいになってるよね。
多分そのくらいになってると思います、ね、
それでも
まあまあ確かに ね、
あの、うん、大きなチェーン店ではなくですよね、
うん、
あ、だとしたらお安いっていうか優しい
ね。
しでも今もね、どんどんどんどんこうなくなってしまっているこのご時世やっていらっしゃるってことは、うん、人気があるってこと。
全然人気あるの、ね、だって並んでたりするからね。
すごい、
そう、
そうですね、まあ、高円寺来たら食べるっていう人多いですね。
ね、
ニューバーグ、
ニューバーグ、
あ、もう忘れません、
はい、ぜひ、はい、行ったことないと思うんだけど、はい、ぜ
ひまず行ったことないから純情商店街を通って、
あ、ムーンストンプの場所を確認したい。
そう、ムーンストンプでも、はい、もういっぱい説明は聞いてるので、うん、多分地図も何も見ないで行けるくらいになってる、
まあ、
一本道だからあれ迷ったらねおいっていう、どうしたって。
いや、私そのどうしたなので
いや、だって本当に北口に出てきてもらってロータリーがあります。
はい、
はい、バスロータリーがあります、ね、そして左側を見てもらう、駅を背にして左側を見てもらうと、はい、はい、高円寺純情商店街というアーチがあります。
あ、ドラマで見た、
はい、うん、そこを入ってきてもらったら突き当たります、
はい、
突き当たったらそのまま階段降りてくれたらムーンストンプありますから。
看板もあります
ね。あ、もちろんもちろん、
はい、
はい、それでヤスさんにこんにちはって言われて、大丈夫です、バッチリです。
わかりましたじゃあユッキーぜひよろしくお願いします、
はい
はい、じゃあ今週は何というアーティストをおすすめで紹介してくれますか。
はい、今週はバラッドショットというバンドを紹介したいと思います。
うん、どんな感じのバンドなの？
そうですね、めちゃくちゃ男らしいというか、
うん、
なんか、メッセージ性のとても強いアコースティックなパンクバンドって感じですかね。
あ、なるほどね。編成は何人なの？
今は3人ですね。
うん、
ギターボーカルとリードギターとあとジャンベが1人入ってます。
あ、なるほどね。
はい、
そっかそっか、ドラムじゃなくてジャンベなんだ。
そうなんですね。はい、
あ、じゃああれだね、ムーンストンプとかでも出やすいというか。
うん、そうですね、そうですね。はい、
なるほどなるほど。それでは曲を聴かせてください。
はい、バラッドショットでジョニーは戦場へ行った、お聴きください。
バラードショットでジョニーは戦場へ行ったでした。
はい、これあれかな、あの小説のとか、
はい、
あの映画になった、うん、それをモチーフにっていうことかな。
はい、
うん、
まあ反戦の歌ですね。
うん、じゃあ基本的にバラードショットは結構こういうメッセージ色が強い感じなのかしら。
はい、とてもメッセージが強いですね。もう差別だったりとか、うん、反戦だったりとか、労働家だったりとか、まあ、庶民のことを大事にした歌が多いですかね。
なるほどね、はい、うん、まあまあ熱い感じなんだね。
はい、めちゃくちゃ熱いですね。
なんかイントロを聞いてたらイーストウッドさんの映画とかああいう感じかなって思うようなメロディーでしたね。
うん、そうですね、メロディー自体はね、ゴーストライダーインザスカイっていう有名な曲をモチーフにしてますね。
で歌が始まるとこう 和風な感じ、
ね、まあ、日本語にしてね、
うん
う
ん、
はい、
で歌ってるんで、
ね、
うん、でバラッドショットがムーンストンプでライブもあるんだよね。
そうですね、ちょっと先なんですけども、5月29日の木曜日に、夢のカブさんの企画で出ます。
あ、なるほどなるほど、
はい、
じゃあツーマンっていうか2組で、まあです
ね、
はい、うん、はい、まあ、こう生で見ると熱そうでいいですね。なんかこう伝わるものがまた違うんだろうな、
はい、めちゃくちゃすごいです、
うん、めちゃくちゃということなので、うん、ね、29日、5月29日木曜日、ムーンストンプに足を運んでみてください。
はい、
皆さん今週はここまでということで、
はい、
うん、また来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ライブラッシュ高円寺ムーンストンプ店長のヤスさんでした。朝日で目
が覚めて、ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては内田直隆の今日もしゃかりき。夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直隆です。
スタッフの室尾です。
さあ今週も内田直隆の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
早速なんですけれども、
はいはい、
室尾くんね、
はい、
まあ我々、
はい、
人間、
はい、
ね、強くもあり、
はい、
弱くもある、
はい、
そんな生き物だと心得ているわけなんですけれども、
はい、
ね、まあやっぱりね、自分に甘くね、自分を甘やかしたいなんていう日もあるわけで、
はい、
まあその中で例えばさ、
はい、
自分を褒める、
はい、
そんなタイミング、
はい、
あるかななんて思って、
ほう、
でしかもさらに、
はい、
その例えばお仕事を頑張った、
はい、
いい仕事ができた、
はい、
とかっていう気合の入った褒めではなく、
はい、
めっちゃくちゃしょうもない褒め、
はい、
例えば、
はい、
例で挙げると、
はい、
俺の場合は例えばシャンプーだったり、
はい、
コンディショナーの詰め替えを、
はい、
めんどくさがらずに、
はい、
買った、
はい、
薬局のレジ、
はい、
でお会計を済ました瞬間に、
はい、
俺偉いなって褒めるね心の中で、
なるほどね、
はいはい、なんかそういう、はい、いやいやいや、それは当然ですやんみたいな、
はい、
やねんけど、なんか自分の中では、
はい、
結構なんていうの、大事っていうか、
はい、
あの俺がみたいな、
はい、
そのあの私がみたいな、はい、そういうなんかこうしょうもない自分褒めっていうのをちょっと聞いてみたいな、多分人によって全然違うやろうからなと思って、
はい、ああ、はいはい、そういう、わかります、はいはい、
うん、
なんでしょう、例えばですけど、
うん、
一個こう思いついたのが、
うん、
まあ、ご飯とか、まあ、炊くじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
で、その まあなんか余ったりするじゃないですか。もちろん例えば2合とかさ、あの炊いたらとかしたらちょっと余るじゃないですか、はい、うんうんうん、その余ったお米をあのジャーの中そのままにせず、タッパーとかラップにくるんでしっかりと冷蔵庫に保管した時褒めてあげたいですね。
そういうこと。そういうことです。
合ってます、合ってます。
そういうことなんですよ、 ですよね。
あの俺がと、
もうね、そういうことなんですね。本当にそういうことなんですよ。
はい、
あのそのそれで言ったら、
はい、
あの公共料金をね、公共、はい、公共料金あるでしょ、はい、電気代とか、はい、ガス代とか、はい、これはもう、はい、あのかなり昔から、
はい、
よく言われてるんですけど、
はい、
あの昔はね、
はい、
すごいそのなんていうのかな、滞納っていうか、
はい、
そのなんていうの、警告みたいなのが、
はい、
来るまで、
はい、
払わずに、
はい、
でいつもためて払うみたいな感じやった、
はいはい、
その20代の頃とかは、
はいはい、
だって払うねんから一緒みたいな。でもなんかその延滞金とかあるとかそういうのはもうなんかあんまりこう考えてなくて、
はい、
でも払う、払いますってみたいな、
はい、
いいでしょまとめて払えばみたいな、はい、そういう感じやったんやけども、
はい、
ね、今は、
はい、
ちゃんとね、
はい、
そのなんていうの、期限内、なんならその早期徴収料金みたいな時、
はい、
その期限内に払うのはもちろんやけど、
はい、
なんかそのガスとかの、
はい、
なんか早期徴収料金みたいなのが、
は
い、
ありますね、
あるやん、
はい、
その期限内のさらにこの日までに払えば、
はい、
ちょっと安くなりますみたいな、それを払えた時、
はい、
コンビニで、
はい、
偉いなって、早期徴収料金で払えるようになったんや、
はい、
偉
い、
はい、って褒める。これはもうね、昔からね、
はい、
みんなに言われる、
はい、
引き落としにすればいいじゃないって
、はい、
でもねなんかね嫌なんですよ、公共料金引き落とされるの、なんか、まあまあ、知らん間に、
はい、
嫌なんですよ、
はい、
電気代、水道代、
はい、
ガス代が知らない間に持ってかれてんのなんか嫌なんですね。私、
はい、
はい、
いや使ってんねんって。
いやそうなんですけど、
まあまあ、まあ、わかりますよ、
そうそう、
はい、
そうなんですよ、だからね、まあでもね、まあ、皆さんもね、
はい、
まあそういう、まあほら時期的に、
はい、
新生活始まった方なんかもね、
はい、
いらっしゃると思うんですよ、
はい、
まあそういうのもあるんでね、公共料金はまあ、なるべくね、
はい、
貯めずに払った方がですね、
はい、
身のためですよと、
はい、
止まってからじゃね本当困りますので、
はい、
ぜひとも皆さん早いうちに、忘れないうちに払ってくださいねと。私からは以上で、
はい、
ございます。さあここでですね、今週の一曲と行かせていただきましょう。本日はですね、我々の4枚目のミニアルバムプレイスより選曲させていただきました。それではお聴きください。リズミックトイワールドで始まり。
歌を歌った、君に歌った、桜色に染まる校庭で、出会い別れ進む僕らの芽吹き出した情熱よ。夢を持てずに明日を見てた、挫折を知って負け続けていた、立派な夢を思えた。僕は何してんだ。始まりは些細なこと、褒めてくれたから、だから歌を歌った、君に歌った、少しだけ慣れた気が
お聞きいただいているのはリズミックトイワールドで始まりです。ここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。我々リズミックトイワールド15周年を記念いたしまして楽曲総選挙ワンマンツアーガングハイを開催します。全103曲の中からファン投票により選ばれた上位15曲をランキング形式で発表しながら演奏するほか、惜しくもランクインを逃した楽曲の中からメンバーが選出するリベンジ枠の楽曲も披露予定となっております。日程がですね、5月の1日木曜日東京渋谷ライブハウスフィーバー、5月9日金曜日愛知名古屋クラブアップセット、5月10日土曜日大阪ライブスクエアセカンドラインとなっております。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日も
しゃかりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武藤でした。
また来週お会いしましょう。さようなら。
ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、もう4月になってね、はい、ちょっと時間が経ってますけど、うん、ね、あの前回ちょっと聞けなかった新曲の話をね、
はい、
ちょっと聞きたいなと思います。新曲は今回何曲できたでしたっけ。
今のとこ2曲です。
うん、あ、今のところってことは、まあ、これからもあれですか。
ま
あ、
わかんないですけどね。
リリース祭りが始まるかもしれない
かもしれないし、始まらない
かもしれない。始まらないかもしれない。そんな話があるようなないようなみたいな。
ないようなあるような。
そうで、新しいが2曲できて、
はい、
で前回ね1曲聴いてもらいましたけど、
はい、ミュージック&カーレッジ、
まあ、ね、ミュージック&カーレッジ、
はい、
カーレッジって何でしたっけ。大学音楽大学。
やばい、それ言ってる人いっぱいいましたよ。
やっぱり、うわ、俺同じ発想。
同じ
発想だな。
みんな音楽大学ってずっと言ってた。
音大ね。
うん、
あ、じゃあもう皆さん略称は音大でいいんじゃないですか。ミュージカルカーレッジ。カーレッジはどういう意味でしたっけ。
カーレッジはなんか勇気っていう意味らしいんですけど。
勇気なんだ。音楽で勇気をもらうってことですか。
音楽という、いや本当にそうなんです。うん、でも新体制になるまで、
は
い、
うん、
で結構。正直アンタイトルすごい苦しかった時期だったり不安だったりした時期がたくさんあったんですけど、でも本当にその時にお客さんファンの方にすごく勇気をもらったなっていうのを、そう、私たちはすごく感じていて。
なるほど。
そう、それで5人体制になってからは私たちが今度は勇気を与えられるような音楽を届けていきたいよねみたいな。
あ、いいですね。そういう思いが詰まって
あの
楽曲にね、それが乗ってるってことですからね。プロレスもそうですけど、うん、お客さんの反応がこうリアルにダイレクトに伝わるうちは仕事ではあるじゃないですか。
そうですね、
喜んでる姿見たらやっぱ嬉しくなるし、
嬉しい、
ね、うわーって声を上げてたらそういうね、なんかこっちもそういう気持ちになるし、うん、だからそういう部分ではこのいい仕事をしてるなっていうかね。
いや、
仕事って言うとあれですけど、
うん、
いいあの思いさせてもらって
なかなかね、経験できることじゃないじゃないですか。
うん、そうなんですよね。本当に、ね、ステージに立たせてもらって、私たちはリングに立たせてもらってね、うん、そういう経験できてね、いや素晴らしいですよね。
そうなんですよ。
それが今回ね、その新曲でね、
そう、
皆さんに恩返しじゃないですけどね、
はい、
そういう気持ちもらってますっていうのが、
そう、
ね、それ分かればファンの人も余計にね、やっぱり聴いてて嬉しいなと思うでしょうし、
うんうんうん、
そうか。じゃあこれはメンバーのなんかあれですか、意向とかは入ってるんですか、こういう歌詞とかには。
入ってないです。
ああ、これは入ってないね。入ってない、ね。
入ってないけど、
うん、
なんか、ああそう分かるっていう曲をやっぱ作ってくれるんですよ、やっぱチームのみんなが。
まあ、そう、まあそうですよね。まあ本当ワンチームですもんね。
いや本当にそうなんですよ。
そうかそうか。じゃあ来たなって感じがある、このタイミングで来たなって感じで。
いやだから本当になんかこうやって曲を作ってくださる方とかも、
うんうん、
アンタイトルのことをこんなに思って考えて作ってくれてるんだっていうのにも私たちはすごく、
あ、そうですね、
うん、力をもらうし、
だからそういうのに助けられてるし、そういうのでみんな力もらってるっていうのは改めてね感じるけど、
うん、
こういうことがあればね、普段ってやっぱり分かんないこともあるじゃないですか。
本当そうですよね。
まあ、でもそれは幸せなことだと思いますよ。
幸せですよ ね,
ねえ。じゃあやっぱそういう楽曲ができたってことは、あれですかね、まあ歌詞の取り合いみたいなのもあるんですけど、私これ本当はこれ歌いたいなみたいなね。
いやもう私あんまりなんかここ歌いたいとかないんですけど。
ないんだ。
私はあんまないですね。まあここかなみたいな。
あ、あるじゃん。
まあここ。
ここ私かなみたいな。
ここだけは狙ってこうかなみたいなあったりするんですけど。
それって
でもあんまな、はい、うん、ないかな。
で、それ最初に振り上げみたいなのがあって、それであれですか、一回歌ってみてまた変わっていくとかですか。
私たちの場合はもう一人みんな全部歌うんですよ。
そうなんだ。
そっから選ばれていくんです。
全部歌うの？
全部歌います。だから
そういうシステム、
レコーディングも結構大変なんですよ。
そうだよね。割り振りで歌ってくんじゃないんだ。
多分いろんな撮り方あると思うんですけど、もう最初にパート決められてそこだけ撮るっていうのもあると思うし、はい
は
い、
そうですよね、俺そうだと思ってました。
大変なんですよ。だから
全員歌うの？
もうすごい時間かかっちゃって。
そうだよね。それで聞いてみたらあれって。
そうそうそう
あれここだけみたいな。
え、ここ一番苦手だったけどみたいな。だいたいすごい苦戦したとこがみんな自分のパートになったりするんですよ。あれ
ちょっと面白い
ですね、ここなのみたいな。
それは後でメンバー同士話したりするんです
か。話します。
ここだったよねみたいな。
え、ここめっちゃ一番かかってる時間みたいな。
ちょっと面白いですね。そうなんだ。
のあったりしますね。
ああ、でもなんかそこって苦労したからじゃあ使おうかみたいなことなのか。
どうなんですかね。
何回も苦労して歌ってるからだんだん上手くなってくから、そこがいいかなとか。
ありますね。
へえ、面白いな。
そう
ですか。
でも本当にこの5人で初めてできた曲なので、
う
ん
う
ん、
そうですね。
すごいまた思い入れの深い曲になってます。
うん、あとね、もう一曲ね、あるということでね、はい、まあ、早速ちょっと聞いてもらってからね、お話したいなと思いますね、はい。曲紹介のお願いします。
はい、アンタイトルで一切合切パーリーナイト。
目移りしてる糸間あなたいないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないないない
やなかなか上げ上げチューンですねこれね。
そうなんですよ。
もう曲名からしてねびっくりしますけど、もうみんなでも上がってこせみたいな。
そうなんですよ。
ねえ、これは
勢いづく曲なんですけど。
ねえ、どうでしたこれ最初にこれもらって聞いた時は。
いや難しかったですね曲。
難しいんだ。
そうです、この曲2人目のジャイアンさんっていうバンドの方に書いてもらったんですけど、はいはい、すごい難しくて、もう私レコーディングっていつもはレコーディング室に一人で入って撮るんですけど、はい、今回はもう一緒に入ってきてもらって、
あ、へ
ー、すぐ近くでもうディレクションしてもらって、
あ、そうですか、はい、これはこういう感じでみたいな。
そうそうそうそう、
うわ、そうなんだ。結構苦戦して、
苦戦しましたね結構。
そうでもあれですか、あ、これかみたいな、使われたのこれかみたいな。
いやいやいや、そんなこともないです。
おー、ここ来たみたいな、
まあそんなこともないですけど。
何にもないんかい。感想それ。
うん。
そうです
か。まあ、みんな同じぐらい歌ってるかなぐらい。
でもね、ファンの人もね楽しい感じになってね、いい曲ですよね。
すごい盛り上がる曲なんですけど、うん、この曲も結構思いこもった曲になってて、うん、なんか歌詞で。クイーンビーっていう歌詞があるんですけど、うん、クイーンビーっていうのが女王蜂っていう、はい、でなんかアメリカとかだと女の子のリーダーみたいな、うん、だからアンタイトルがそのアイドル界を引っ張っていくんだよみたいな楽曲になってて、
いいですね。
そうなんですよ。結構なんか覚悟が決まるような一曲だなっていうので、うん、
いいじゃないですか、はい、覚悟を決めて5人でね、新体制走り抜けないといけないんでね、うん、じゃあこの曲を引っ提げてね、
はい、
ガンガンガンガン2025でね、
はい、
行ってもらいたいなと思います。
はい、ということでアンタイトルで一歳合歳パーリーナイトでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聴きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
本当にこの2曲と、
うん、
あと今ある曲たちをね、皆さんにまだまだ全力で届けていきたいなと思ってますので。
そうですね、皆さん、はい、本当にあのアンタイトルさんのねパフォーマンス素晴らしいですからね、
う
ん、
ありがとうございます。
まだ見たことないって方はね、ぜひ会場にね、はい、足を運んでもらいたいなと思います。
お待ちしてます。
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは4月の23日水曜日、青山リズムさんにて定期公演開催します。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。
ノアの方はですね、5月3日両国国技館大会午後3時ゴングでございます。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと90分お送りしました。
はい、
この番組では各コーナーへのメッセージもお待ちしています。質問なども OK です。詳しくはロックラッシュレディオの公式サイトをご覧ください。放送も聞けるようになっていますので、ぜひチェックしてみてください。それではグーミーのドンとクライを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。